南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なお敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経華義賞の82ページの81番一つ、領具を備うるにはっていうことですね。領具を備うるには。はい。じゃあ一緒に読みますね。一つ、領具を備うるには、仏具二つ、日蓮聖人より代々の御領具を備えて、今日の亡者の領具に備うるなり、皆大義なれば日蓮聖人の五代ばかり備え申して、世の代々おば御三ばばかり備え申して、さてその日の亡者の領具を備うべし、代々聖人の御代を仕立てぬは略儀なりうんぬん。また亡者俗人なんどならばその領具をば少し砕く備うべしうんぬん。仏具とはご本尊に備えるもので、ここでは王道器常に金茶碗と呼ぶでご飯を備える。その王道器を二個備えるゆえに仏具二つという。大義とはここで骨折りとか煩雑の儀。三波とは一つの金碗にご飯とお菜を一緒に入れること。大聖人並びに二祖三祖のお香の時、その他歴代のご命日や信徒の法要等にてご霊前を献ずる時には、まずご本尊様に仏具を備え、左に宗祖大聖人、右に二祖日光聖人、その次に日目聖人の御霊前を備え、続いて歴代の御霊前を備え、そして回向すべき亡者の霊前を備えるのでありますが、あまり煩雑になりますから、大聖人より三祖までの御霊前を備え、後の歴代は三波ばかり備え申し、そして当の亡者の霊前を備えてよろしいのです。歴代の御霊前を備えないのは略儀であります。信徒の家においては仏具と大聖人の御霊前と当の亡者の霊前だけでよろしい。また亡者が俗人の場合ならば、その霊前は一段下げて備うべきであります。お霊具前っていうことですね。お霊具前。お霊具前っていうのは、 五稜偶然、五稜偶然というふうに言いますね。ご本尊様が神にあって、それでご本尊様の方から食べてもらうように、このしますね。ご本尊様の方から食べてもらう。だから箸はご本尊様の方に、でそれで箸をこっちから 手を持つ方ですから、ちょっとお膳からこの出して、備えるということになりますね。それで、こっちから食べるということですから、当然、私たちが食べるこのお膳の器の置き方と逆になりますから、こっちがご飯、こっちがお汁ですね。それから仏具合に行くと、この真ん中のところを香のものというふうに書いてありますけども、日蓮聖宗は昔から、この箸休めの豆は真ん中で、備えます。それからここが煮物ですね。レンコンとか人参とかインゲンとか、そういう煮物ですね。それからここに香のもの、香のものを備えるときにはできるだけ、自分で漬けるときはぬか漬けで、ぬか漬けとか一夜漬けで唐辛子を入れない、辛物を入れないということですよね。精進ですからね、そういうふうにする。もちろん精進ですから肉物は使わない、匂い物、生臭物はこの使わないということなんですね。ですから肉、魚ですね、それから練り物、それから玉ねぎ、ネギ、ニンニク、そういう匂い物ですね。で、それは野菜ですけども生臭に通じるということで、精進料理にはこの使わないということなんですね。ですからそういうふうにしてこの精進料理としてこのお供えをするということなんですね。でそれを、皆さん方の家で言えば、大聖人様の亡くなられた13日に、家のご本尊様に、お寺と同じように、お供えするとか、それからお盆であるとかお彼岸であるとか、そういう時に、このお膳を作ってですね、そのお供えをするということが、この正式なこのご本尊様に対するこの給仕の仕方なんですけども、本当のこの正式な仕方っていうのは、ご本尊様があってお寺と同じようにですね、この正面に、ご本尊様と大聖人様の仏器、ここに黄銅器って書いてるのは真鍮の器の金色の器っていうことですよね。ここに、2つご飯を持ってこの正面に、お供えします。これがご本尊様、ご本尊様、ご本尊様ね。それから向かってここに書いてるように、仏具を供え、左にっていうのは向かって左っていうことですね。ここに、大聖人様、大聖人様、この内容です。この内容と一緒ですね。それからここに向かって今度は右側に、ご本尊様の右側に、日光聖人様、日光聖人様で、隣に日目聖人様、日目聖人様ですね。それから以下は、以下の歴代の人たちは全部これずっと当然をずっと60いくつ続けておくわけにいきませんので、ですから 大きな、この大きめのですね、うちでいうとこのぐらい大きい、仏具屋で一番大きい、真鍮の器なんですけども、そこに、ここの外にですね、その大道器のこの器を置いてご飯を盛ります。で、日目上人のこの参謀の上に普通の小さいこの真鍮のこの器を乗っけて、この一つでこの日目上人以下の歴代のこの芸家にこのお供えするっていうことの意味をこの表します。で、大きい方は大きいですから、北海万霊の全部の私たちの先祖個人を含めたところの北海万霊の全部に、まあ、備えるという意味で、ちょっと大きめの器にドンとこの備えるということをこのするわけなんですね。まあ、これも略式ですけども、これが正式な形です。で、そうすると皆さん方の家のご法然ではもうこの幅が当然足りませんから、皆さん方の家ではですね、普段はご本尊様にこの小さなご飯の器でもってこの一番炊いた一番飯をこの備えてですね、それでこのお料具膳にその変えているということになります。で、法事とかそういう時にはこのお料具膳を作ってですね、その今日はお父さんの、まあ、33回忌だからお膳を作ってお供えしようというふうにして作ってお供えするんですけれども、そこで勘違いがあるのはお父さんに備えているという勘違いということなんです。お父さんに備えているんじゃなくて、大聖人様ね、ご本尊様、大聖人様に備えて、その施し、その供養の志がお父さん、お父さんのお母さんでもいいんですけど、お父さんの方にこの向けられるということなんですね。だからお父さんにお供えしようじゃなくて、今日はお父さんの33回忌だからちゃんと大聖人様にお膳をお供えして、そして、まあ、おこぼれっていう言い方はおかしいですけども、その功徳が亡くなったお父さんの方に向けられるように、このお供えしようということで、この備えるということは結構ですよということなんです。で、これは今言ったこれ、このお寺で13日にやるこのお膳は、13日とか大きな法要の時にこれをします。で、この時には13日にはあのお焼香するところの少量台にお膳は置きません。だけどお盆とかお彼岸とかそういう時にはあそこにこの小さなお膳を一つこの作ってこの置くわけですよね。で、それはお盆やお彼岸は先祖個人のですね、供養というものを願うための法要ですから、ですからそういう時には備えるけれども、13日とか日光上人の日とか日目上人の日の法要には向こうにお膳を備えるということはしないということなんですね。ですから向こうに備えて正面に備えないということはありえないということになりますね。正面に備えた上で向こうに備えるということはありますけれども、向こうを備えたけども正面は備えないというような、そういう本末転倒のことはあっちゃならないということになるんですね。それで皆さん方の家でお父さんの33回忌だから、中心はご本尊様だから、大聖人様だからっていう時に、 大聖人様にもお膳を一つ備えて、でお父さんにも丁寧に備えたいという時には、大聖人様のお膳は少し一段高く備えて、そしてお父さんのお膳は一つこの下げて、この備えるということをするんでしたら、それはそれで、いいですよということなんですね。そういうことをきちっと意識の上でも形の上でもですね、その守ってくださいよということ、それをこの言ってるわけなんですね。ここの最後の大きい、このちょっと大ぶりのね、この器のこの物販を、ここは全部この高槻の参謀に乗っかってるお膳ですけども、ここはこの板の上に直接この下ろしたこの位置でこの備えます。ですから今言ったように一段この下げてこの備えているということになりますね。で、松寺ではもうご飯そのものをこの盛り付けて、それで、この備えるんですけども、大石寺でですね、そのお香っていうか、明堂で、そのお香をするんですけども、その時にこの物販をですね、この全部この並べて備えるんですけども、その時はね、大石寺のはもっと大きいんですね。このぐらいありますね。あんなのどこに売ってんのかなと思うぐらい大きいですね。それで物販はてんこ盛りって言います。てんこ盛り、子供がいっぱい食べたいもんで、これ一生懸命こう茶碗にこの盛るとね、その仏さんに備えるようなその盛り方するもんじゃない、行儀が悪いなんて言いますけどもね、あれをてんこ盛りっていうふうに言います。てんこ盛りね、てんこ盛りっていうのは、てんこ盛り、てんこ盛りっていう、てんこ盛りっていうことですね。パンパンにこの張ってる、太鼓の皮パンパンに張ってますからね、てんこ盛りっていうね。別に縁起が悪いんじゃないんですよ。てんこ盛りっていうのはもうこれ以上盛れませんと、もうけちりませんと、もう仏様のためにはもうこれ以上盛れないっていうぐらい、その食べてもらいたいんだということの意味でこのてんこ盛りにするわけなんですね。逆にしょぼーくちょっとこうやって普通の人が食べるみたいにこうやってやったら、そんな仏さんにそんな盛り方したら、その逆にこの失礼だということなんですね。だからもうおかわりは言いませんっていうぐらい、この持ってこの備えるっていうのをてんこ盛りというふうに言うわけですよね。別に仏さんに備える、人間が食べるっていうようなそういう問題じゃなくて、そういう意味でこのてんこ盛りにするですね。それで大石寺の場合はね、ご飯だけじゃなくてここにね、切れ目を入れるんです。切れ目をね、それでね、香、汁の具、豆、煮物、これをね少しずつね全部この間にね詰めるんです。なんでか分かんないんですよ。もうおかずとご飯がいっぺんに食べられるような、そういう形にこうしてこう盛り付けて備えるんですね。だからご飯だけ備えるんじゃなくて、おかずも一緒に召し上がれっていう感じで盛り付けるんですけども、ちょっとねテクニックがいりますよね。だからこぼれないように盛るのは随分大変でしたよね。こうやってね、 そういうことをやってましたね。だけどまあ末字はそういうことはしないということですよね。それから皆さん方の家でもですね、ちゃんとそうしてもらいたいというのを思うのは、この器のですね、真上から見た時ですね、真上から見た時、ご飯を備える、ご飯をこうやってこのしゃもじでこの盛り付けますよね。で、きれいに盛り付けるためにはちょっと水をつけてこうやってこう丸くしていくんですけども、この縁を見せるということなんですね。この縁にご飯が乗り越えない、この縁をちゃんとこのヘラで内側にこの固めていくと、このきれいにこの漏れるんですね。この縁からご飯がこのこぼれたような状態に持ってあると、これ非常に汚らしいこの盛り方になるということですので、この内側にちゃんとヘリを出して、内側にこの盛るように、もちろん均等にですね、均等に盛り上げるようにこのして持ってあげてもらいたいと。存在にですね、まあやればいいんでしょっていう感じで、その盛るんじゃなくて、ちゃんと心を込めて本当にこのお供えするんだという気持ちのが現れたという、そういう形でですね、この持ってもらいたいということなんですね。それをまあ心がけてもらいたいということなんですね。お水をお供えするときにも一番水、それからご飯をお供えするときにも一番炊き上がりの一番飯を備えるということをですね、心がけてもらいたいというふうに思うんですね。ちなみにこの、まあ、体式寺はこの形ですけども、この北海万礼っていうのは三波って言います。三波、散る飯、全部にこのご本尊様、大聖人様に備えたこのご飯が北海万礼全部にこの散って、その妙法蓮華経の功徳というものが及びますようにという意味で、ここの大聖人のお膳も、日光聖人のお膳も、日目聖人のお膳も、私がこの13日にやって、こうやって箸でこうやってやって、少しずつ取って下に下ろすっていうのは、みんなこの意味です。大聖人様の功徳、日光聖人様の功徳、日目聖人様の功徳がこの下にずっと行き渡っていきますようにと、皆さん方がご本尊様に備えた功徳が北海万礼全部下々にこの行き渡っていきますようにと、もう大聖人様だけにお供えすればそれでいいと、日光聖人だけにお供えすればそれでいいっていうんじゃなくて、その功徳が全部に及ぶ、それがいつも皆さん方に申し上げるように、妙法経力促進成仏と、妙法経力促進成仏ということなんだということなんですね。妙法蓮華経の経の力によって、私たちは成仏を遂げていくんだと、自分の力だけじゃなくて、妙法蓮華経の法というものを信ずる、その力というもの、その功徳というものが、その一切の衆生の成仏というものに行き渡っていくんだということを、このただご飯を備えるということだけじゃなくて、この功徳を備えるということのこの意味になったということなんですね。で、誰とは言いませんけども、誰とは言わないけども、13日に私がこのお膳の給仕をこのしている時に、その久しぶりに会ったからかもわかんないんですけども、私がその、この給仕をして
みんながお題目を唱えているのに世間話をしている人がいる。それはダメです。それはね、私は皆さん方の代表で、皆さん方が全員が給仕するわけにいかないから、私は皆さん方の代表でその給仕をしているわけだから、こっちで皆さん方がお題目を唱えているということは自分も給仕をしているというこの場面なわけです。でそこで世間話してたら何のためにその給仕をしてるのか分かんなくなっちゃいますよね。あれは住職が今あんなことをやってるから、私は暇だから、私は喋りたいことを喋ろうって言うんじゃ、それじゃ話にならないわけです。皆さん方が同じ南無法蓮華経のその給仕をするこの供養の志をこの一つにして一緒に自分たちもやっている、そういう心構えでこのお題目を唱えるということをしてもらわないといけないわけだ。世間話は後でしてもらいたいというふうに思うんですね。そういうこのことなんですね。だから他人事じゃなくて、そのお香の時のそういうお両具膳のお両具膳を備えて給仕をする、そういうことの意味ですね。それからその内容、そういうこともきちっと自分のこととして、ちゃんと心に掴んでおいてもらいたいというふうに思うんですね。なんか分かんないことありますかね。何でもいいですよ。
この頃は前はあのお念をお唱えしようたんですけども、何年もしない
んです。だからここの2行目にね、大義なれば日蓮聖人のお題ばかり備え申してっていう、大義なればっていうのは面倒くさいということなんですね。正式にやるということは大変なことだからと。小さなお膳なんだけども、それを用意するっていうのはもう前の日から材料とかいろんなことを考えて用意して、本当にままごとみたいなこの小さなそのお膳を作るっていうことでもこれは大変なことだと。そんな 2,3 分でできることじゃないから、そのめんどくさい大変なことなんだけども、それをするということはね、真心がなければそのできないことなんだと。でだから信者さんの家ではもう最初からその略式っていうことでこの認められてこのいるんですよと。だから信者さんのところで一つだけお膳を備えるっていうのも大変なことなんだけども、お寺からすれば略式なんですね。もうだからその略式でも大変なんだね。だから毎日その一つの物販とお水を備えるっていうのはもう略式の略式の略式なんだけども、それでも手抜こうっていう人がいたりするからその良くないよと、ちゃんとしなきゃいけないよと、もう頭から略式なんだから、それはもうちゃんとそれだけでもしなきゃダメだよということなんですよね。前ね、一番水を備えてくださいよって言ったら、住職顔も洗わないでその水汲んでいいんですかって言うと、そのあんたらの目やになんか別に関係ない、もうその一番の水でいいんだから、一番の水でね、一番の水を汲んでから顔を洗えばいいんだからね。皆さん方の目やにがついてようが何しようが、一番水の方が大事に決まってるんだよ。だからそれはちゃんと、まあ最初ね、最初水道の水の最初がその汚れてるとかカルキが臭いとかいうことで、そのちょっと出してから汲むとかいうのは別に構わないですけども、寝ぼけまなこで何であろうが何であろうが、一番の水を汲んで取っておいて、それでその顔を洗うなり自分のことをして、それで、そのご本尊様に、お供えすると。ご本尊様にお供えするときには顔を洗ってからしなきゃいけないけども、 一番の水を取るということにおいては、もう何にも先んじて、ちゃんとやってもらいたいということなんですね。
そしたら私はさっきしきりの水を噴して、うん、それからこっちの水をあげてるんですけど、
うん、
反対です
反対です。一番が備え水っていうことになります。
あ、それから今の物販ご飯、仏さんはその湯気を食べてんじゃいうのを聞いたんですけど、
うん、
熱いご飯の、
うん、
でもこうてんこ盛りにしようたらもう湯気が出んようになるってどうか思うんですけど、こうしゃもじを濡らしていっぱいしようたら
湯気を食べてるっていうんじゃなくて、その自分たちが食べる前のそのご飯を備えると。で備えたご飯を下げて、それでそのお室に戻してまぶして、それでそのお下がりを自分たちがいただくという、そのつまり湯気とかじゃなくて、その一番自分たちが食べる前の一番のを備えるっていう真心をそのご本尊様に備えているわけね。ご本尊様にご飯を備えたから1グラム減ったとかいうことはなくて、そのまま降りてくるわけなんだけども、その手間を惜しまないでこの供養を申し上げると。
しっかりこうお水つけてでも持ってあげればいいということ
ですね。そういうことです。ええ、そんな1秒を争うような問題じゃなくて
そうい
やだけどね、もうね、僕が学生時代にいたそのお寺はね、住職がせっかちでね、9時10時ぐらいからね、その一時のお参りのお膳をこの盛り付けて備えるわけ。こうしたらもうね、ご飯の表面はペッカペカになってるよね、降りてきた時はね。なんでこんな焦って備えなきゃいけないんだろうというふうに思ってたんですけども、やっぱりそれはあんまり良くないよね。まあ、湯気はともかくとして、まあ1時なら1時のお参りの1時間以内、30分前後前に、どんだけ忙しくてもこのお下げした時に、表面がカペカペになってるっていうようなことがない、形でもう備えりゃいいんでしょうというような備え方は良くないよね。だから他のそのお菓子にしても果物にしてもね、もう形が備わってれば、それでいいんだから、だからもう3つ10円みたいなもんでもいいやというようなものをこのね、もうご本尊様なんか食べたり見たりしないんだから、形が整ってればいいやつって、できるだけ安いものを寄って買ってきて備えて、それで、もうあとは自分も食べたくないから誰かにやろうっていうような、そういうようなそのお供え物じゃやっぱりいけないわね。だから形じゃなくて本当にその真心、もちろん値段じゃなくてその本当に真心を込めて備えたっていうことが、その自分に偽りなくそのされているかどうかっていうことがその大事なことですよね。だからもうその値段関係なしにさ、これ私好きだからじゃあ買って備えて、あと食べようとか、もう自分が食べることが目的で備えるのもあんまりよろしくないよね その感じ、お菓子の置きどころじゃないんだからね、ちょっと考えて、もらいたいと。だから果物で言えば季節の何て言うんですかね、季節の移り変わりをこの表すようなそういうものをこのご本尊様にお供えしようと。だからこのお料具膳の食材でもやっぱり季節の移り変わりのこの食材をこの使うようにこの注意してますよね。信者さんから野菜を供養してもらえばそれをできるだけこのお料具膳に使うようにしたりですね、お米を供養してもらえばその信者さんの供養してくれたお米をそのお香の時のこのお料具膳に使うようにするようにしてますよね。そういうこともやっぱりね、信者さんがご供養された真心っていうものがそういうふうに用いられるということは大事なことじゃないかなというふうに思って、心がけてするようにしてるんですけどもね。
物販をお供えして大統領様のお名前を言って、それで断絶参拝しますでしょ、
うん、
それで私は下げるんですけどね、
うん、
食べるまだに全員言われ
る。いやいや、そんなことないです。もうちゃんとご飯のお供えして関連本を全部読んで、お下げしたら、そしたら家族で、それをさっき言ったようにお室に戻してまぶして、それでいただく。じゃあ自分が食べる。自分が食べればいい。だからそんなご本大聖人様が食べる暇がないってそんなことはないよね。食べる暇はちゃんとあります。もう皆さん方の真心を備えるわけだから、いただくのは瞬間でいただけます。そんなシュッシュッって言って備えてシュッと戻すわけじゃないから、ちゃんと観念本を読む間に大聖人様もご本尊様も日光聖人も日目聖人も全部一緒に家族団らんとしていただいてくれますから、そんな心配はないです。それよりもせっかくこんな時間かけてお膳作ったんだから、もっと長く備えておきたいのにって思うぐらい、その早いと思うけども、だけど別にその時間の問題じゃないからね、大丈夫です。それは信仰していない人はね、そのなんか惜しく思って下げてるんじゃないかと思うか分かんないけども、信仰してる人から考えればそんな心配は無用なことですよね、はい。じゃあ何しろね、そのご飯を備えたり、お菓子を備えたり、果物を備えたりということの根本に、南無法蓮華経の真心っていうものがね、このきちっと伝わる形じゃなくて、その真心っていうものがその形に備わった、そういうその志で、やってもらいたいということ、そのことが一番大事なことですからね、そのことを忘れないで、お互いにもう長年やってるからということで、その姿勢が崩れないように、慣れっこにならないように、毎回毎回、同じ新鮮な気持ちで真心からできるように、してもらいたいというふうに思うんですね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。